CQ Ham for Girls。
2月4日 CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
はい、吉澤さん、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、2月になってしまいました。
はい、
あっという間ですね。
そうですね、
こうやってね、本当に1年1年があっという間なんですよ
そうですね、いや月並みですけど、そうですね、
そうなんですよ、年取るごとにそれは感じます、は
い、いやー、まあ ね、でもね、無事に、はい、大きな、うん、事故もなく怪我もなく、
あ、私はちょっとした小怪我がありま
ね、ちょっとアクシデントが、ね、あったみたいですけど、
でもね、スタッフによるとこの節分を機に良くなるんだってよって言ってたから、ね、
うん、節分をターニングポイントに、
そうです、だからこれからはいいことがいっぱい来るんだなと思って、はい、
そうですよ、
はい、
楽しみですね。
楽しみです、はい、ということで昨日はね、豆まきで、
はい、
鬼は外、福は内と、
あ、うん、そうです ね、
ね、
うん、
どうですか、やられましたか。
今年はね、できなかったです ね、 ね、
なんかちっちゃい時って結構お家でね、やったりなんかもしましたけどね、子供さんちっちゃかった
り、
ね、
やりました、毎年のね、あの恒例行事ですね。
そうですね、うん、ここの部屋しかやっちゃダメよみたいなね。
そうなんです、あれね、間違って踏んじゃうと掃除機かけなきゃいけなくなっちゃうから、う
で、しかもあの豆を撒くのはここら辺に集中して撒くのよみたいな
数粒
あ、でお母さんね、お掃除するの大変だし、
うん、ね、鬼のお面とかかぶってね、
お父さんはね、鬼役ですからね、
うん、鬼役でね、
そうですよね、うん、まあでも本当にあのお豆ってこの節分時期しか食べませんよね、あんまりね。
なんででしょうかね、あれ ね、美味しいので、巻く以上に食べる分も買ってきますから。
今あれって大豆でしょ。
大豆だ。
大豆は今すごいお肉の代わりになってたりもして、うん、
ね、
で何気にあの私も大豆を使ったハンバーグとかって買ってきて食べたりしていますけど、ね、美味しいですもんね。
美味しいですよ大豆、
うん、
だから1月はきな粉でね、大豆を食べて、
大豆きな粉かけんですか。
いやいや、きな粉って 大豆の粉じゃないですか。そうなんですよ、なかなかあの大豆好きとしてはこの時期嬉しい。
あ、まあ、確かにそうです、そうです、
ね、
うん、
1月はきな粉、2月はもう大豆そのもの、
そのもの。私はね、うん、あの大豆とかはやっぱりお味噌で。
味噌ですか。
味噌、うち田舎だから昔は、今はもう作らなくなっちゃいましたけど、ね、昔はお味噌もうちで作ってたので。
大豆ってそうですよね、お味噌の原、うん、材料ですもんね。
そうなんです、それだからお味噌
で、
あの中にこうお豆潰すんですけど、潰し損ねた豆がお味噌汁に入ってくるとラッキー。
嬉しいですよねあれね、
はいはい、
あのお味噌汁の中にプッて浮いてくる、
こうそうそう、なんかお豆、あ、豆があったみたいな
形が残ってる、
はい、うん、そんな感じでいいですよね。
いいですよね、うん、そうなんです。で2月はね大豆 で、ね、3月は納豆も大豆。
あ、そうです、
ね、大豆に本当に、ね、
納豆も作ってました。
納豆も作ってました。
はい。ね、そうなんですよ。まあでもね、豆まきってそういったお家以外でやられたことあります？
いや、ないです。
あ、私はね、近くの水戸東照宮で何度か豆まきをさせていただきまして。
あ、そうですか。うん、それはあの選ばれた人が、
ま、ですね、
はい、巻き役というか。
巻き役で、はい。
それで、はい、あの一般の人はこうそれを。なん拾う役、そう、
あと何回かね、弓矢みたいなのもあって、ええ、こう赤とか白とか緑とか青、なんかこうそういう、それをこうやったことの弓も、ビューンって飛びました、ちゃんと、
うん、
それなんでもないんですけど、なんか縁起物みたいで、それを拾った方は持って帰るみたいな。
あ、そうなんですか、はい、拾った人はラッキーという
みたいな、はいはい、
なんかいいことあるぞという感じなんです ね、
じゃあどうぞ皆さん、はい、今日もねよろしくお願いいたします。さあ、それでは今日はこの歌をなんか若い人に聞いたらあるよということで、クリープパイプで鬼という歌です。聞いてください、どうぞ。
つたぬ間の6畳
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、鬼でした。
はい。
私さっきね、曲目クリープハイプって言っちゃったんですけど、クリープハイプです。
クリープハイプ。
ハイプ。
はい。はい、の鬼。鬼。という曲でしたね。ね、
鬼さん、はい、こちらみたいなこと言ってました、なんかね。
ね
え、うん。天の鳴る方へって。
うん、
いや、聞いたことありました。
うん、聞いたことありました。
そうですか。
なかなかのイントロがインパクトありましてね。
すごいですね。はい。じゃあね、皆さんお父さん鬼役やられたのかなということでね、はい、今日はこの歌かけてみました、
はい、
さあそれじゃあ今日はですね、どんなことを、はい、話しましょうか。
そうですね、本当今回ですね、うん、CQ ハムラジオ2024年2月号1月19日に発売している号の中からちょっと話題を拾っていきたいと思います、はい、今日のテーマはコモンモード。
コモンモード、うん、コモンモード、なんか聞いた、コモンフィルターとかなんかいうの聞いたことあるような、
はい、コモンモードフィルター、
はい、
この中にコモンモードフィルターの種類と測定方法っていう、
ね、
非常に技術的に深い、
はい、ちょっと難しそうな内容が
テーマがありますよ、
はいはい、
これがですね、なかなかね、結構特に何ですか、アパマンでアマチュア無
線、はい、アパマンの方には
HF でやる方、はいはいはい、あと うちでもそうなんですけど、このコモンモードフィルター入れないと、うん、まともに機械が動かない。
これって要するに、うん、なんかノイズ除去するやつ。
いや違う、
はい、違う、ああ違う、
そういう効果もちょっとあるかもしれないですけど、いわゆる回り込み、
回り込み、
電波出した、
はいはいはい、
マイクの PTT ボタン押したら、はいはい、なんか無線機の電源切れちゃったとか、
あ、
パソコンが固まっちゃったとか、
あ、
ないですか。
あとなんかノイズ、電気チカチカ鳴ったり、あ、それはない、
そこまではない、はい、あんまりないですけど、
うん、
電気チカチカ、まあ、可能性としてはゼロ
ですよね。あれですよね、こう丸い輪っかみたいなやつですよね。
それがコモンモードフィルター。
それになんか、こうコードみたいなのがグリグリグリグリグリって巻いてある。
そうです、それがコモンモードフィルター、
ね、これ綺麗になんかすごい職人技だなみたいな感じで巻いてあるやつあったりして、
ね、職人技なんですよ、
うん、
でそれの話題がね載ってましたんで、
ね、
だこれねなかなか奥が深いんで、このコモンモードフィルターでつけたからって、うん、そういう変な現象が収まるわけじゃないし、収まるとは限らないしっていう部分なんですよね、うん、
これ今ページをペラペラめくってたら丸いやつだと思いきら違う、はい、あれ、ここのマイクのコードにも今同じものがついてるって。今、
あ、そうですね、クランプコア、
これコアっていうんですか、うん、はい、なんかこれも同じような力を発揮するやつなんですか。
ですこのクランプコア、まあ、話を整理しますとですね、
はいはい、
コモンモードフィルターとか何も入れないで、
はい、
もちろんねちゃんと無線機とかそういうのは普通に動くはずなんですけど、
うんうん、
環境によっては出した電波がちょっと変なとこに飛び込むというか、
もう入り込んじゃう、
うん、回り込んじゃう時があるんですけど、
うんうん、
それを解決するツールとしてコモンモードフィルターっていうのが結構使われてるんですよね。
へー、そうなんですね、うん、
でそのじゃあそのコモンモードフィルターっていうのはどういうものでやどういう構造になってるかっていうと、こういうここに FM パルルのスタジオにもクランプコアがマイクのコードにクランプコアというのがついてるんですけども、このクランプコアとか、あとトロイダルコアっていうこのドーナツみたいな形したやつ、
はい、丸いの輪っかみたいなね、
ここに電線をぐるぐる巻いて、巻いた構造にしてそれをフィルターにしてるっていう感じですよね。
へえ、そうなんだ、そうなんだって感じ。
そうなんです。でそれの コモンドフィールドってのはどういう種類があって、それをちょっと測ってみてどういう効果があるのかっていうのを記事にまとめたのが、
つけた時とつけない時とでこう測ったりしてたみたいな。
そのフィルター自体がどんなものをこう阻止してくれるのかとか、どの帯域の電波を、周波数の電波を除去するのが得意だとか、そういったようなことを、ね、ちょっと解説記事で出していただいたんですけど、
うん、やっぱりこのねグラフ全部見ると、うん、ちょっとやっぱり波形がやっぱり違いますよね、
うんうん、そうなんですよね、でその材質とかにもよって、この、ま、丸いドーナツみたいなやつとか、クランプコアっていわゆるパッチンコアって呼ばれてるんですけど、うんうん、そういうものの材質によってもちょっとこの辺り変わってくるんですよね。
へえ、ね、面白い。このね、うん、巻いた回数とかなんかにもよるんですか？
よるんですよ。それって例えばの低い周波数で送信したらパソコンが固まったとか、そういった場合はもう周波数が低ければ低いほど感覚としてはこのドーナツとかあれにいっぱい巻かなくちゃいけないんです。
そうなんだ、
うん、で周波数高い周波数で例えば28メガで送信すると、はい、なんかおかしな動作になるときは、うん、さっきの 3.5 メガで出したときやったときよりも巻き数は少なくしたら効果が出るとか、うん、出やすいとか、ね、そういうのが
これ適当に巻いてんじゃないんですね、うん、巻く、そうなんです、ある程度の回数がこう、
でもそれってあのもうこれつけたらやってみたら効果があったとか、うん、結構カットアンドトライとかやってみなくちゃ分からない、
分かんないですよね。
だからそれをなんとか数値化して、この測定器とかナノ VNA とか使ってちょっと測ってみようっていうのがテーマですね、うん、
なんかねうちにこれを実はいっぱい入って、これがゴロ、ね、これむき出しだとおかしいから、ね、この見えないようにしたやつって言ってなんかね筒みたいなやつがあるんですけど
筒みたいなやつありますよね、
ありますよね、これはこれがいっぱい入ってるんだよって言われて、へえそうなんだって言って、
うん、そうなんです、
うん、
でそれのあの筒みたいの中にどういうのが入ってるかっていうと、
はい、
よく表してる写真があのね127ページの写真8、
はい、これが筒の中に入ってるんですか？
これが筒の中に入って、こんな感じのが筒の中に入ってる、だから筒の中にこれ入りそうじゃないですか。
はいはい、まあはい、確かにね。
で、うん、私も実際にこれ分解して筒の中見たらこういうのが入ってました、
うんうん、そう
こんな感じで、
なんか分解した方がいらっしゃってこれが入ってたみたいな方って言ってましたから。
であのこれ売ってるんですよね、コモンモードフィルターって第一電波工業さんとか、コメントさん今出してたかな、
うんうん、
あのコモンモードフィルターって売ってるんですよ、
うんうんうん、
でそれはこのアンテナにつけるタイプ、
はい、
でアンテナにつけただけじゃ収まらない時が結構あったりするんですけど、
うん、
それはもうなんかおかしくなっちゃう機械についてるコードにな
んか いっぱいパルルンのにもいっぱいくっついてます、なんか後ろの方見ると、
ええ他の無線機の電源コードとかに、うん、いっぱいこのコアみたいなのをつけるんですね。
で
それでよく使われてるのがクランプコアって、通称パッチンコアって呼ばれてるやつなんですけど、すでにある機械をあのコードとかをばらさなくても、
うん、
そこに
周りに
挟み込むだけで、
うんはいはい
うん、クランプするだけでできる。
あだからこれってあの大きさがいろんなまちまちいろんなタイプの大きさがあるんですね。
で、そのフィルター効果を高めるにはこのパッチンコアをただ単にはめ込んだだけ、
はい、
一回
カチッて
はめ込むだけでは効果はあることあるんですけど、
はい、
さらにそのパッチンした部分にをこう巻くと、
あだからこれなんかパチンしたんだけどもその周りに線がグリグリってなってるんですね、
このパチンとするやつに巻きつけるようにすると、うん、効果が倍以上に上がってくるんですね。
へーそうなんですね、ええ、うん、
なんでねそのあたりのノウハウがまあ大変なんですよ。うちもこれで苦労しましてね、
無線をやるってね、
そ
ういったものも必要なんですね。
要はアンテナが近いとか、アースが
よくアースって言いますよね、
アースがまだちょっと不十分だとかってなると、うんうんうん、アースに行くはずのエネルギーが別のとこに飛び散っちゃうみたいな感じになって、うんうんうん、その飛び散り先がなんかあのパソコンだったり ということになるとパソコンが変な動きになっちゃったりとか。
だから昔から電子レンジとか、うん、なんかそういったものにはアース線ってついてましたよね。
電子レンジのアース線は
また違う、
感電防止、
感電防止、へえ、いろいろ違うんですね、
だと思いますけど、うん、あれかなり中で高い電圧がを扱ってますんで一応アースは、
アースはちゃんとこうやった方がいいってこと
ですね。電子レンジはやっぱりね、
うん、
電子レンジと冷蔵庫と洗濯機はまずちゃんと配線した方がいいと思いますよ。
あ、そうですか。
あの元不動産屋から言わしてもらうの立場からでも
それは、ね、結構そういうところから火災が出たりとかするんですか。
火災はあまり聞かないですけど。
故障、
いや感電、
あ感電
感電、ね、あ漏電
という、漏電、まあ、水回りだと漏電 ね洗濯機なんかは
そうなんですよ。
はいはいはいはい、
必ず洗濯機置き場とかのコンセントのとこにアースのつなぎ込み口、はい、必ずついてるじゃないですか。
あ うん、
あれちゃんと配線した方がいいですよ。
わかる。皆さん今ラジオ聞いてる方ね、無線機も大切だけどまずそっちもやりましょう。
そっちもやる。あとあの雷が起こった時に、はいはい、アースつないどくとちょっと被害が、
うんうん、
被害の割合、被害を受けちゃう割合がちょっと変わるみたいですね。
それをよくね回ってきてあの IC とかそういうところが壊れちゃってっていうのがありますもんね。
そうなんです。それがアースをつなぐことによって、うん、本当はフォアアースって雷用のアースじゃないんですけど、
うんうん、
ちょっとはマシになるっていう。
うん、
アースつけといたからこれはもしかしたらセーフだったのかなみたいな、
あそういうのもある、
そういうようなこともねあります。ちょっと脱線してきました。
アマチュア無線機は雷来たらやっぱりアンテナ外すのが一番なんですかね。
一番ですよね。
一番なんで、つながってたら危ないですね。
つながってるものは全部アンテナは全部外しちゃうのが一番確実ですよね、
うんうん、電源抜くよりアンテナの方ですかね。
そうですね、
うん、
誘導雷っていうのがね、はいはい、それ誘導雷で壊れることが少なくなるんです。直撃雷受けたらもう何が直撃っていうのは雷が、
はい、雷ビューン、
あの本格的に
入ってきちゃう、
落ちちゃったアンテナに落ちちゃった時にはもう誰にも止まらない、あ、被害はどうにも止まらないというか、
ね、なん
か何やってても厳しい。
よく雷が起きる、ね、栃木の方の方はなんか、ね、アンテナのあたりから火花出るって言いますからね。
そうなんですよ。
へーみたいな、
あの抜いた同軸ケーブル抜いとくじゃないですか、はい、あ雷来たってちょっと抜いとこった時に、あの同軸ケーブルの先のコネクタのところから
ピッピッピッって来るんですか ね、
ね、
あこっちじゃあまり経験したことがないので分かんないんですけど、
あれ、あそういう時に抜くじゃないですか、
はい、
雷来てそうだなっていう時に抜いて、その抜いてむき出しになったコードの端を触るとビリってくる時ありますから
気をつけましょう、うん、
あの手袋しながらやった方がいいかもしれないですね、
はい、じゃあちょっとそんなをね今回は特集、はい、特集
ちょっとだいぶ記事を、ね、脱線しちゃいましたけど、
はい、あるということで、あとね、はい、ちょっと私がね面白いなと言って見つけたのが、うん、その次のページになってるなんかこの音作りが、はい、バランス入出力マイクプリアンプ、これってなんか無線のマイクをこういうものを使ってやってるってことなんですか、
ね、あの放送局にあるようなこういう、ね、マイクを使うときに、
はい、あの普通のマイク、こういう普通のマイク使ってるで無線やってる方もいますからね、うん、
やっぱ音いいですからね。
確かにね、あのすごい DX さんの方のお宅に伺ったときに、うん、ちっちゃな小型のやっぱりミキサー、
ええ、
置いてあって、そこから通して無線機でマイクそれで喋ってましたよね。
やっぱ綺麗な、要は自分の声質に合った音作りができますのでね、
うん、
そういう時にやっぱこういうプリアンプとか使ってレベル調整と、あとあの無線機に、無線機は無線機用のマイクの、
はい、無線機用のマイクってあります
けど、企画でにあったように作られてますから、それに合わせるような信号が置く無線機に与えられるように、
はい、
プリアンプでちゃんとそれに合うような形にして出さなくちゃいけないですからね、信号。
そうですね、ね、うん、
まあそういうのがあったりとか、はい、それでこれの記事が ね
持ってます。あとね、やっぱりあのいろいろ地震があったり震災が起こったりするので、ちょっとここの今気になる記事が116ページの一般的なモバイルバッテリーでハンディ機を充電する方法。
あ、
なんかこれはちょっと災害時とかの時にも役立ちそうじゃないですか。
そうですね、
うん、
あのハンディキ
の、うん、充電、
充電ハンディトランシーバーのバッテリーは通常ハンディトランシーバーにつけっぱなししておいて、外部電源端子にから外部電源で置き置きしてやると充電される、は
いはいはい、充電される充電器をね、卓上で置いといて、
ね、そうですよね、う
ん、でもね使ってったらなくなっちゃって出先で使いたいなって言った場合、うん、こういうバッ今のモバイルバッテリーね皆さん持ってらっしゃるでしょうか、ね、これでも代用が、
いや代用が効くようにするにはそのハンディ機の外部電源入力端子が何ボルトから使えるのかっていう、
一般的なモバイルバッテリーはそのままでは使えないって書いてあるんです
よ、うん、だいたいハンディ機の外部電源入力端子っていうのはだいたい12ボルトぐらいを入れてくれってなってるんで、
うん
うん、モバイルバッテリーの出力が5ボルトですから、
あらじゃあ全然足んないですよね、
5ボルトから12ボルトに上げる仕掛けが、
はい、
回路がついたケーブルを使えばできますよっていう、
ああじゃあそういうのはちょっと自分で作るん、
いやそれね最近売ってるんですね、
売ってるんですか、
あの通販サイトで大手の、
うん
うん、あそこで検索すると出てくる、
これはでも買って持っておいた方が
持っとくと便利かもしれないですね、
便利かもしれませんよね、
うん、いざという時にモバイルバッテリーとそのケーブルとでハンディ機充電できますってね、うん、ハンディ機充電というかハンディトランシーバーについてるバッテリーを、うん、充電できますってね、
ね、うん、あとはね、ちょっとお値段的にも高くなりますけど今ちょっとしたなんていうポータブルのバッテリーがあるじゃないですか、
ポータブル電源です ね、
あれはなんか1台ぐらい買っておいた方が
いいと思います、
いいと思いますよね、
うん、うん、ポータブルバッテリーって通常あの AC100V 出力とあと12 V の出力が出せるんで、
はいはい、ありますね、
12 V の出力を使えばハンディ機とか充電できますから
ねできますからね、
うん、でもポータブルバッテリーあれバッテリーあれ自体バッテリーですから、ま
あれも充電しなくちゃいけない、
充電しなくちゃいけない、
最終的には、はい、
ただ、ね、停電時間が長いと充電できない、
はい、
充電するまでにね、
はい、じゃあそれでまたそうするとそれを充電するには
充電するには
ソーラーパネル、
そうなんですなのでソーラーパネルを用意しておいた方がいいかもしれないですね、
は
い、
ですね、まあ、あのアマチュア無線化の方はこう用心に越したことはないから、これはあの時はこれでこれでこれでって言って、
そうですね、
いざという時のことを考えて、こういったものもほらやっぱり地震とかあった時には必要ですから、
必要ですね、
揃えておくっていうのは大切じゃないですか、
あとそのハンディトランシーバーだとあの VUHF じゃないですか、
うん、
が、飛ぶ範囲がちょっと限られちゃう、
ああ、はいはいはい、うん、とですね、うん、
だから7メガヘルツに出られる設備も用意しておいた方がいいかもしれないですね、
そうですね、それするとちょっとやっぱりそういったバッテリーじゃないとね、うん、このモバイルバッテリーじゃ動きませんから ね、
ポータブルバッテリーで、うん、まあ、あとは車、
まあ、車から
取るかという感じですね、う
ん、ね、でも車から取ったら今度車はエンジンかけなきゃいけないから今度ガソリンがってことにもなりますしね、
そうなんですよ、
うん、
なのでね、ポータブルバッテリーはいろいろとスマホも充電できますしね、
はい、
であとはソーラーパネルがあればとりあえずサバイバルできる、
サバイバル、そうそう、ね、そういったものと、うん、の表に移動運用に行った時でも使えますしね、
結構最近ポータブルバッテリー移動運用で使って、
そうそう、全然あれでできますよ、
ね、一日遊べますもんね、
うん、そうだからね、うん、ぜひ皆さんそういったものも用意するのも一つ手かななんて、
手かなと思いますね、
うん、
いざって時にはその移動運用セット持ってって、うん、外部と連絡が取れると、
そうです ね、
はい、車のエンジンかけなくても
いいですからね、
できますから
ね、
はい、
はい、ということで吉田さん今日もありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochigi CRT Radio and Chiba Kadzusa FM with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということでね、お送りしてまいりました。いや本当にいろんなものをね準備しておくことに限りね、もうあれですよ、でも移動運用やる方たちっていうのはそういったものって結構もう持ってますかね、 ちょっと寒さしのぎのほら USB で温まる膝掛けとかさ、
ね、あれ良さそうです
ね、
だから今の時期移動用に出てエンジンかけないで運用してると寒くなるじゃないですか。
そうですそうですそうです。
それをポータブルバッテリーから 5V で取って、その 5V で温まるブランケットとかね、うん、あるとね、
ね、
すごいいいと思いますね。
そうですよね。いざという時にもそういったものも使えるし ね、
うん、探してみよう。
そうそうそう、あ、結構売ってますよ USB タイプとか。
ね、USB で温まりグッズ結構ありますよね。
ありますよね。うん、ね、だからあとお家で移動ね、あの運用してる時もほら暖かくなるスリッパとかね。
そうすると、ね、エアコンとかストーブの、ね、うん、ね、省エネにも、
そうそう、電気代も大変ですから ね、う
ん、
パソコンから結構ついたら取れるし ね、
そうですね、うん、まあ、結構パソコンの熱で部屋温まります
けど、ね、まあ、確かにそうですけどね。
それはちょっとパソコン動かしてるかも
しれない。パソコンの部屋とかって何気に暖かいし、あと無線部屋もね。
いや、無線部屋と無線部屋にはパソコンあるじゃないですか、
うん、
暖かいんですよ。
だからそうなんです、他の部屋に比べると暖かいんです。
そうなんです、エアコンの使う頻度が他の部屋よりも低い、
うん、確かにそうかもしれません、
はい、
うん、
まあ、夏は違いますけどね、
逆に暑いですけど
ね。暑いですから。
そうですね、はい、あ、じゃあぜひ皆さんいろいろね、工夫して寒さ対策とか ね、
そうですね、
はい、
うまくやればね省エネにもつながりますから、
うん、考えてみてください、
はい、
ということでこの番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたしました。お相手は、
はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤と
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん
73、88、
さようなら。